愛する兄弟姉妹の皆さん、この総大会に参加し皆さんの前に立つことができるのは大きな喜びです。これまで何年もの間、総大会で与えられる知恵と勧告、慰めと警告に満ちた言葉に耳を傾けてきたことは、テシェラ姉妹や私たちの家族、そして私自身にとって計り知れない祝福となってきました。一年のこの特別な季節、特に復活祭の安息日にあたる今日、私の人生における救い主の教えと優しく愛に満ちた主の模範の意義を深く思わずにはいられません。イエス・キリストについての理解が深まれば、未来への希望が膨らみ、不完全な私たちでも義にかなった目標を達成できるという自信も強まります。さらにはハラカラに使いたいという望みが深くなります。主は言われました。あらゆる思いの中で私を求めなさい。疑ってはならない、恐れてはならない。主を求め、主の臨在を感じることは日々の探求であり、努力する価値があります。兄弟姉妹の皆さん、現代はどの時代にましても、イエス・キリストの教えとその食材について理解を深めるための特別な機会とリソースが自由に理解できる時代です。こうしたリソースを適切に活用することは、私たちが喜びに満ちた実り多い生活を送るための助けとなります。救い主はブドウの木と枝の例えで次のように言われました。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。私たちの生活におけるキリストの偉大な役割に対する理解が深まるにつれ、私たちはこの死すべき世における私たち自身の目的をさらに意識するようになります。その目的とは喜びを得ることです。だからといって試練や困難を経験しないということではありません。時には幸福になることなど不可能だと思えるような深刻で複雑な状況も経験します。この世の生涯に困難はつきものですが、義にかなった生活をし、キリストとつながっていることで得る喜びを待ち続けることはできます。それを私は自分自身の経験から知っています。最終的にはそうした困難が私たちを豊かにし、清め、私たちが存在する目的とイエス・キリストの食材についての理解を深めてくれることがよくあります。完全な喜びはイエス・キリストを通じてのみ得ることができるのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。救い主に対する理解を深めるなら、喜びに満ちた生活をしたいという望みは強くなり、喜びを得ることができるという確信が得られることを私は信じています。その結果、たとえ困難な状況にあっても、もっと熱心に一日一日を生き、もっと熱心に神の戒めを守ることができるようになります。今日できることを明日に残さないようにしましょう。今こそキリストの身元に来る時です。キリストを信じるならば、今日と呼ばれるうちに働くであろうとあるからです。毎日キリストの教えにたびたび触れることを考えなければなりません。日々のささやかで簡単な振る舞いや行動は次の結果を生じます。自分の人生における主の意義についての理解を深めてくれます。その理解を若い世代に伝えるのを助けてくれます。そして彼らは福音に誠実に生きる私たちの模範を目にするときに、必ず御父と御子イエス・キリストの愛を感じるでしょう。ではキリストとその使命に対する証を強める上で、現代における魂の入港となる簡単な行動にはどのようなものがあるでしょうか。2014年のナショナルジオグラフィック誌の写真コンテストには、150カ国以上のプロと熱心なアマチュアカメラマンから9200通の応募がありました。優勝した写真は満員電車の 中央にいる一人の女性を撮ったものでした。彼女の携帯電話から出た光が彼女の顔を照らしています。他の乗客に対する彼女のメッセージは明白です。自分の肉体はそこにあっても本当の意味ではそこにいないというメッセージです。モバイルデータ、スマートフォン、ソーシャルネットワークがこの世における人の在り方やコミュニケーション方法を大きく変えました。このデジタル時代には永続する喜びに満ちた生活に欠かせないものを奪ってしまうような場所や活動に私たちは瞬時に移動し参加できてしまいます。このネットワーク中心の生活を放任すれば、一緒に生活している自分の家族よりも会ったこともない知らない人との関係の方を重視することになり得ます。その一方で、優れたオンラインのリソースが祝福となっているのは誰もが知っていることです。その中には教会が開発した聖典や総大会の文字や音声、イエス・キリストの生涯と教えを描いたビデオ、家族歴史を記録するためのアプリ、霊感あふれる音楽を耳にする機会もあります。オンラインにアクセスしているときに何を選び優先するかは重大な結果をもたらします。それらが私たちの霊的な進歩と福音における成長を、またより良い世界に貢献し、さらに生産的に生活したいという願いを決めることになり得るのです。そこで私は健全にオンラインを利用するための3つの簡単な習慣を紹介したいと思います。これらの習慣によって天の御父とその御子イエス・キリストの教えにさらに近づくために必要とされる日々の自己評価ができるようになります。習慣その1、教会の公式ウェブサイトから必要なリソースを得る。週に何度もこうしたリソースを閲覧すれば、私たちは福音の教えに常に敏感になり、家族や友人に一番大切なものについて考え、思い巡らすように励ますことができるようになります。習慣その2、教会の公式ソーシャルネットワークに登録する。これをすると主の教えに対する研究を深め、求める上で欠かせないコンテンツが画面に出てきて、福音を理解したいという望みを強めてくれます。もっと大切なことは、キリストが私たち一人一人に願っておられることを忘れないでおくことができるということです。良い農夫のいないところに良い土壌はないと言われるように、最初から指と心でアクセスするものに優先順位をつけておかなければ、オンラインによる良い収穫はありません。習慣その3、モバイル機器から離れる時間を設ける。しばらく電子機器を脇に置き、その代わりに聖典のページをめくったり、家族や友人と会話したりする時間を取ると気分が一新されます。特に主の日には新しいメッセージや投稿を絶えず確認することなしに聖餐会に出席するということから得られる平安を味わってください。モバイル機器からしばらく離れる習慣により人生観は広がり、豊かなものになります。人生は10センチの画面に閉じ込められたものではないからです。主イエス・キリストは言われました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。神は私たちが喜びと神の愛を感じることを願っておられます。キリストは私たち一人一人がそのような喜びを味わえるようにしてくださいます。私たちはキリストをさらによく知り、福音に従って生きるための方法を持っているのです。戒めを守るときにそのような喜びがあることを証しします。また天の御父と御子である救い主の愛につながっているときに平安と安心を感じられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。